本日の聖書箇所はルカによる福音書22章1節から6節です。ルカの福音書22章1節。さて、杉越の祭りと言われる種なしパンの祭りが近づいた。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。ユダは承知し、群衆がいないときにイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。聖書箇所は以上でございます。それでは松本先生に、そのときユダにサタンが入ったと題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日も、ライブ配信でご参加くださっている皆さん、こんにちは。ようこそいらっしゃいました。おとといは雅子の誕生日でありました。改めて振り返りましたら、16歳の時に初めて雅子は釧路の教会に来まして、あれから40年ということでですね、もうそんなに経ったんだということを思い返しながら、本当に振り返ってみると祝福された素晴らしい40年であったねということで一緒に感謝いたしました。私は17歳の時にイエス様を信じましたけども、改めてもしあの時信じていなかったらどんな人生になってたのかな、考えただけで恐ろしい気がいたしました。そして改めて二人の心の中に与えられた情熱は、やっぱり若い人に伝道しなきゃダメだと、若いうちに救われないとダメだということを感じましてですね、これからは10代の方々にもっと一生懸命福音を伝えていこうと、そんなふうに思いました。さあ、先週の水曜日から、伝統的に受難節と言われる時期に入っております。今年の受難日、グッドフライデーは4月の2日ですね。で、私はそれまでの間に合計4回礼拝説教をするチャンスが与えられておりますので、今まさにイエス様が十字架に向かっておられる時期ですから、先日創世記終わって本当は出エジプト記に入る時なんですが、この4回はですね、そこから離れて福音書に入りまして、イエス様が十字架に向かっているその足跡を追いかけていきたいと思いました。その中でも今日は特にイスカリオテのユダに焦点を合わせて深掘りをしていきたいと思います。イエス様は今日ルカの22章を読んでいただきましたけども、6章まで遡りますと、その時山で徹夜してお祈りして、明け方になって十二使徒をお呼びになったというふうに書かれています。十二使徒のリストは福音書の中に出てきますけれども、その最後の人物はいつもイスカリオテのユダであります。イスカリオテ、これどういう意味かっていうと、カリオテ出身のっていう意味なんですね。カリオテっていうのは地名です。で、これはヨシュア記に出てくるんですが、ユダ部族が相続したところにある地だから、イスラエル南部ユダヤ地方ですね。イエス様の弟子たちは他皆ガリラや周辺の田舎者でありますが、12人の中で唯一の都会出身、シティボーイ、ちょっと垢抜けた男性、そんなイメージですね。そして彼はこの12人の中でも管理能力が長けているということが認められたみたいです。計算もよくできるということで、このイエス様と12人の人たち13名のグループの会計を任された人物であります。そんな彼がどうしてイエス・キリストを裏切るようになったのかと いうことについて今日はご一緒に考えていきたいんですけれども、まあ一つ挙げられる理由としてはね、彼は彼なりのメシア像ってのがあったんです。メシアってのは核あるべきっていうものがあったんです。ところがイエス様と一緒に歩いていくと、どうも自分の描いていたメシア像と違うなっていうふうになってきたんです。でも実はこれはユダだけの話ではないんです。弟子たちみんなそれぞれのメシア像っていうのがあったんです。またはその時代のユダヤ人の人たちは当然期待しているメシア像っていうのがあったんです。メシアっていうのはダビデの子孫として生まれる。そしてダビデというのはイエス様よりも千年前にもう連戦連勝でね、そしてあの偉大なイスラエル王国を樹立した人物、その子孫として来られる方なんだから、今ユダヤ人がローマ帝国というこの異邦人の政治に踏みにじられている、こんな屈辱的なことがあっていいものか、ここにメシアが来たらきっとあのローマ帝国をちぎっては投げちぎっては投げしてくれて、もう一度このイスラエルを独立国家として回復してくださるんだというような政治的メシア像を誰もが持っていた。だからシュロの手術と呼ばれているあの受難週の日曜日にイエス様がロバの子に乗ってオリーブ山から下っていった時に、エルサレムの住民どうしました？シュロの歯を振りながらホサナホサナダビデの子よって言ってイエス様を大歓迎したでしょ。ああこの方がいよいよエルサレムに入られる、今こそローマ帝国をやっつけてくれると思っていたら、全然そういう動きはないわけですね。あんなに大歓迎した群衆が5日後に何て言いました？十字架につけろって言ったんです。つまりね、自分の願ってた通りのメシアじゃないとこんなのいらねえっていう話になってしまうのが人間なんです。で、これは群衆だけでなくて弟子たちもみんなそういう傾向がありました。なのでイエス様が十字架の半年前から、私はこれからエルサレムに行って捕らえられてひどい目に遭わされて十字架にかけられるけれども3日目に復活するからねって弟子たちに繰り返し語ってんのに誰もまともに聞かないの。自分の思い込みが強すぎるから。そんなことあるわけない、これは何かの比喩でしょうというふうに時宜通りにイエス様の言葉を解釈していなかったんです。皆さんはどうでしょうか。救い主たる方、こういう方、きっと私にこういうことをしてくださる方っていうような理想的なイメージをお持ちでないでしょうか。でもしそれと違ったら、なんだイエス様はもうちょっといいことしてくれるかと思って信じたけども全然やってくれないんだったらもうやめたって言ってイエス様を捨ててしまうのか、あ、私の信じ方が間違ってたんだなというふうにこのイエス様像に自分を近づけようとするのか、どっちでありましょうか。まあ弟子たちはですね、本当にどこまで行っても自分の理想像を捨てられなかったんです。で、どうしてそれがわかるかっていうと、弟子たちが集まるとね、いつも議論してたの。もうすぐエルサレムに行くっていう時でも議論してたの。何議論してました？彼らの議論のテーマは何？この中で誰が一番偉いっていう話をしてたわけですよ。どうしてそういう話になるのかっていうと、イエス様いよいよエルサレムに行くぜ。そしたらイエス様が王になるんだ。じゃあきっと政府を作るだろう。その政府の中で内閣を組織する。右大臣は誰だ、左大臣は誰だっていうふうな話になってくるわけですよ。だから当然俺だろうみたいな、そういう議論が起きる。そしてマルコの福音書の10章を見ると、これマタイでは20章ですね。もう十字、エルサレムに入る直前ですよ。その中で、その時に二人の弟子が出し抜いたね。ゼベダイの子のヤコブとヨハネ、しかも自分のお母さん使って、彼らのお母さんってイエス様から見たらおばさんだからね、なかなかおばさんのお願いって断りにくいでしょう。私の息子たちをあなたの右と左に座らせてくださいって彼らは言ったんですよ。お母さんは言ったんですよ。で、それを聞いて他の弟子たちはものすごく怒ったっていうふうに書いてあるんだけども、 もういよいよエルサレムに入るという時ですら、弟子たちはそういう固定観念を持っていて、なかなかそこから本来のイエス様像に変えられなかったわけだね。なのでイスカリオテのユダだけ特別だったというわけではない。12人みんなそうだったんです。それなのにユダが決定的な裏切りをしたということは、他の11人と何が違ったんでしょうか。それは先ほど申し上げたように、ああ私が考えていたイメージと違ったっていうことが分かったときに、遅ればせながら他の弟子たちは、じゃあ私のイメージを変えようというふうに考えたのに対して、ユダはいや、俺のイメージ通りに動いてくれないと嫌だというふうにですね、堅くなにそれを拒んだ。自分のイメージ通りじゃないイエスは許せないという方向に向かっていったのがユダであったわけです。まあどこまで行ってもね、全然ローマ帝国を倒そうなんていう気配は見受けられないばかりか、何回も繰り返しこれから私は捕らえられて十字架につきますなんてこと言ってるから、なんじゃこりゃと、私が思い描いてたメシアと違うぞ。最初は落胆、そのうちに怒りに変わっていきましたね。こんなに全てを投げ打ってついてきてんのに騙されたみたいな気持ちになったんでしょうか。今日の説教題は、その時ユダにサタンが入ったという驚々しいものでありますが、サタンって勝手に入ってくるもんですか。あ、この人の中に入ろうと思ったら、すいません入っていいですかって何のお問い合わせもなく勝手にずかずかと入ってくるもんなの。もしそうならたまったもんじゃないね。いつ入られるか分かったもんじゃないということですから、まず二つの誤解を冒頭で解いておきたいと思うんですけれども、第一に申し上げたいことは、ユダに入ったのはサタンだけども、聖書を読みますと普通人の中に入り込むのはサタンではありません。じゃあ誰？悪霊です。いいですか、サタンっていうのはトップですよ。もともと天使のトップだった。これが神様に反逆したときに、それまでの自分の部下を説得して俺についてこいって言ったら、全天使の3分の1がこのサタンに付き従ったんです。これが元天使、今は堕落した天使だから堕天使という、堕天使イコール悪霊です。たくさんいるんです。そのトップはサタンです。彼らはサタンの命令のもとに動いているんです。だから普通人間に入るのは悪霊なんです。サタンが直々に入るっていうのは、聖書を見るとユダしかいません。だってサタンは神様じゃないから偏在できないんです。自分が誰かの中に入っちゃったら他の仕事ができないんです。それでもいいと思うぐらいの超重要人物でなければ、わざわざサタンが直々に入るということはないんだということですね。まあそれぐらいにこの時サタンはユダを重要人物とみなしたっていうこと、これ第一に受け取っておいてください。第二に、その入るのがサタンであれ悪霊であれ勝手に入れるもんじゃありません。侵入口というものが必要なんですね。そのことについて書かれているのがエペソ人への手紙の4章26から27節。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。これはアンガーマネージメントについてお話しするときに必ず引用する御言葉ですけれども、その流れの中で悪魔に機会を与えないようにしなさいと書かれています。ここで機会と訳されている言葉は英語ではオポチュニティですね。このオポチュニティっていうのは実は軍事用語なんです。敵の侵入口っていう意味だね。敵が攻撃するときに夜中にこっそりこちらの陣地に兵隊を送り込んだら絶対有利じゃないですか。どこに隙があるかなって探すわけ。あ、あそこだと思ったら夜中のうちに兵隊を送り込んで、もう勝ったようなもんだね。つまりサタンも悪霊も 私たちに入り込もうと思うと、どっか侵入口がないかっていうことを探すんです。この文脈の中ではそれが怒りが侵入口になりやすい。怒った時っていうのは、怒ってない時には絶対しないようなことを私たちしてしまうことあるよね。なのでそれが侵入口になりやすいから気をつけてくださいってことが書かれてるんだけれども、これを見るとサタンも悪霊も侵入口が必要だと。そして私たち誰もがですね、弱い分野ってのがあるんですね。この分野に関しては全然誘惑感じないんだけども、ことこの分野になるとめちゃくちゃ弱いっていうね。皆さんご自分の弱さ理解してらっしゃいますか？敵を知り己を知れば百戦危うからずって言われてるね。自分はこういうところが弱いっていうことを知らない人は危険です。だから自分はこういうところが弱いっていうことを知っておくことは大切です。侵入口になりやすい大きな分野は3つありますね。第1が異性、第2がお金、第3が栄光ですね。まあ多くの人たちがね、政治家であれ、または、有名なタレントさんであれ、何かあんなにうまくやってたのにっていう人が失脚したっていうと、このどれかである確率が高いし、彼らだけじゃない、世界的に有名なクリスチャンリーダーであったとしても、この3つのゆえに失脚するという人が多いですね。異性とお金と栄光、覚えられない人のために簡単な覚え方、3G、まあ 5G が流行ってますね。3G、まあ男性にとっての異性っていうのは、一つ目の G はガー、女性ね。二つ目の G はゴールド。三つ目の G はグローリー。こういうものをですね、追い求めるときに足がスパーンと救われるということがあるんだけれども、さあイスカリオテユダにとっての弱い分野とはどれですか？ 3G の中でお金ですね。どうしてわかんない？ヨハネの12章6節に書いてます。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからである。もう習慣化されたんだね。最初はね、すごくドキドキしたと思うんです。ああ、こんなことしたらまずいかな。こんなことしたら天罰が下るかな。そしてやってみたら、ああ、できた。誰も気がついてない。別に罰も下らない。2回、3回、4回、5回とやってるうちに、だんだんだんだん面の皮が厚くなっていったっていうのがユダであるわけですね。さあ、このヨハネの12章の6節ってのはどういう状況かわかりますか？これは、エルサレムから東に3キロ、ベタニアっていう村の夕食会が行われた時に、ベタニアのマリアさん、あの人がイエス様にナルドの香油を注いだ場面、それがヨハネの12章なんです。で、この出来事っていうのはすごく大切なので、ヨハネも、マルコも、マタイも書いてます。そのマタイの並行記事が今日の章旨であるところの2節ですね。マタイ26章の2節。これイエス様の言葉ですが、あなた方も知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。そして人の子は十字架につけられるために引き渡されます。これはね、ものすごく忙しかった受難週の火曜日が終わって、その夕方にオリーブ山の説教っていうのをマタイの24章、25章で延々と語られて、その夜の出来事ですね。だから2日後っていうと、杉越の食事をする時なんですが、ここでイエス様はこのようにおっしゃり、で、これが実はね、4回目の受難予告なんです。イエス様何回か受難予告してます。聖書に書いてあるだけで4回です。で、2日前にいよいよ2日後にっていうことで、ピンポイントでタイミングまで、それまではね、これから私はエルサレムに行って捕らえられて十字架につけられますよって話だけだったんだけども、2日後ですよっていう話をした。 ユダヤ人の一日の換算ってのは夕方から始まるでしょ。だ木曜夕方から金曜夕方までってことですよ。それは何なのかっていうと、杉越の祭りなんです。杉越の祭りってのはユダヤ暦の 2,3 の月の15日なんです。その日にキリストは十字架にかけられなければならないんです。これが聖書全体を通して見た時のキリストの十字架のタイミングなんです。皆さん、イエス様っていつでもいいから十字架で死んだら私たちの罪の身代わりになると思ってたらお間違いです。1年間でこの日でなければならないっていう日が決まってんの。それが杉越の祭りの日なんです。この日に十字架で死ななければ、その死は私たちの救いのために有効ではないんです。だからその日に私は十字架にかかりますってイエス様がおっしゃったんだけども、いいですか、これが26章2節ね。次3節、今度別の人が出てくる。さっきイエス様ですよ。今度はその頃、祭司長たちや民の長老たちはカヤパという大祭司の邸宅に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。さあ、こっち側はね、イエス様をね、殺そうと思っている人たちなんだけれども、彼らのタイミングは何？5節、彼らは祭りの間はやめようでしょ。だから杉越の祭りの間はやめよう。あの時人がごった返してる、その時に人気者のイエス様を殺しちゃったら俺たちの立場が危ういぞっていうことで、民の間に騒ぎが起こるといけないと話していた。よろしいですか。この2つの違い分かります？イエス様も私は死ぬって言ってる、でも杉越の祭りの日に死ぬって言ってる。この人たちはイエス様を殺したいと思ってる、でもその杉越の祭りは避けて殺そうと思ってる。なぜ？彼らのバックにサタンがいるんだよね。それは杉越の祭りの日以外に殺せば人類救済計画を阻止できるっていうね、このサタンの企みがあるわけですよ。さあ、いよいよ光と闇の戦いがクライマックスに向かう時ですね。イエス様のご計画とサタンの計画とどっちが成就するのでしょうか。聞くまでもないことでありますが、とにかくイエス様を殺そうと思っている者たちはこういうことを考えていたんだけれども、でも人の目に隠れたところでイエスを捕らえようと思っても、いつどのタイミングでどこに行くかなんて知らないしな俺たち。だから誰が必要なの？内通者が必要なの。あのイエスの身近にいる弟子たちの中で誰か寝返る者はいないか。まあ、最近のね、キリンが来るみたいでね、寝返るって時々あるわけですけどね、寝返るやつはいないか。そしてイエスはこの時にここに行きますよっていうようなことを内通してくれるやつはいないかっていうことを彼らは願ってたわけです。サタンもそういう存在を願ってたわけですね。さあ、このことが書かれている直後、だからマタイの26章の6節以降に何が出てくるかっていうと、先ほどのベタニアの夕食会の話が出てくる。ヨハネだったら12章、マタイだったら26章ということなんですね。この夕食会の中でもイエス様はきっと受難予告をされたと思います。あと2日経ったらね、私は十字架にかかるよと。そしてその時にも弟子たちは何言ってんのかな、これ何の例え話かなって思っている中で、たった一人だけイエス様の御言葉を時宜通りに解釈した人がいたの。誰？それがベタニアのマリアだったわけ。イエス様、私たちの罪のために十字架にかかられる。十字架にかけられた人なんてまともな埋葬してもらえない。もしかしたらそのまま木に貼り付けになっといて、そして鳥が来て肉をついばんでしまう、そんな死に方になってしまうかもしれない。私の大切なイエス様がそんなことになってしまって、私今何ができるだろうか。本来であればユダヤ人だったらその遺体にたっぷりと香油を塗って天布で巻いて、そしてお墓に葬ってあげるんだけれども、きっとまともに香油なんか塗ってもらえないだろう。じゃあまだ2日3日早いけれども、今香油を注ごう。我が家に香油あったかしら。ああ、あった。これはね、女性の花嫁道具ですよ。初夜の日に使うための香油っていうものをね、大切に取ってあった。 あれがあったって言って、それを持ってきてパーンと石膏の壺を割ってイエス様に注いだと。しかも1グラムあたり1デナリ、ね、1デナリだっけな、300デナリで売ってって書いてますね、300デナリ全部でね。だからね、これは大変な金額ですよね。300日分の労働者の賃金ってことは、まあ300万円ぐらいって考えていいかな。それを注いだんです。それを注いだ時に、先ほど見たようにユダが激怒した。さあ今度は背景が分かった上で読みますよ。ヨハネの12章5節6節、どうしてこの行為を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。まあいかにもね、ご立派なご意見だよね。だから女は困る、感情的になるとすぐこういうことをするからとかってね、もうちょっと考えろよって。こんなに、まあイエス様にね、油塗ってあげたいのはわかるけれども、そんな無駄な使い方をしないで、この行為をお金に変えて300デナリをもらって、その300デナリで貧しい人たちに施しをしたら、どれだけ多くの人が助かると思ってんだよみたいなことを言ったわけです。でそのユダの言葉につられて、他の弟子たちもそうだそうだそうだっていうふうにマリアを責めたんです。でもなぜユダがこういうふうに言ったのかっていうのを、ヨハネは後で分かって解説してくれてるのが6節。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、じゃ何、彼が盗人で金入れを預かりながら、そこに入っているものを盗んでいたからである。だから彼が何に弱かったか、女には弱くなかったかもしれない、栄光にも弱くなかったかもしれない、しかし金にはめっぽう弱かったっていうことがここから分かるわけですね。そして弟子たちも一緒になって、そうだそうだってマリアを責めたんだけども、当のイエス様どうしました。この女性を責めるのはやめなさい、彼女は私のために立派なことをしてくれたんですって、マリアを弁護してくれたのはイエス様。またマタイの26に戻るとこう言ったんです。この人はこの香油を私の体に注いで、私を埋葬する備えをしてくれたのです。誠にあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。イエス様、誰にこんな最大の賛辞を送りました。イエス様にご奉仕した人はたくさんいるよ。でも私の福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたこともその記念として述べ伝えられるでしょうって言われた人って誰？ベタニアのマリアだけ。それぐらいイエス様にとってこの奉仕は嬉しかった。なぜ嬉しかったかっていうと、イエス様の御言葉を正しく理解した上での奉仕だったから。優しい女性はたくさんいますよ。イースターの日曜日の朝、早くに女性たちがイエス様の遺体に油を塗ってあげようと思って行ったじゃない。優しいよね。でもあの交流どうなったの？無駄になったでしょ。だってイエス様もう復活してんの。だから奉仕ってすりゃいいってもんじゃないの。御言葉を正しく理解した上で捧げる奉仕、これをイエス様はこよなく喜ばれるということがわかるんだけれども、イエス様も一緒になって、そうだよマリア、こういう無駄遣いしちゃいけないよって言ってくれるかなと思いきや、イエス様はね、マリアの肩を持った。この時のユダの心境を考えてください。まず第一に、本当は俺のポケットにがっぽり金が入るはずだったんだよ。300デナリもあったらね、これ日本円に換算して300万円ですからね、相当こっそり猫ババできたぞ、それが入らんかったっていう思いと、イエスは俺よりマリアの肩持ったっていう思いと、この二つを持って彼の落胆は頂点に達したんです。その時にユダが何をしたか知ってます？皆さん、このベタニアの夕食会、香油を注いだ後、ユダはその場からさっと外の暗闇に出るんです。どこ行くと思います？ここ行くんです。マタイ26の14、その時12人の一人でイスカリオテのユダというものが祭司長たちのところに行った、さっきまで祭りの間はやめておこうとかって言ってたところにね、ユダが行くわけです。こう言った、私に何をくれますか、この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。 何時頃どこに行けば人目のつかないところで奴を捕らえられるという情報を教えますぜ。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払ったということです。内通者が欲しいなと思ったらユダが現れたというわけですね。まあ金がね欲しいのはわかるんだけれども、自分の主をね売る、こういうことをしたのがユダ。そこまでお金欲しかったのかね。そしてその時にこの値段でどうだって交渉が成立したのが銀貨30枚であります。この銀貨30枚っていうのは実は意味のある数字なんですね。モーセの律法出エジプト記の21章32節を見ると、もしあなたの家の牛が隣の家の奴隷をついて殺しちゃったら、いくら払って弁償しろって書いてるかっていうと銀貨30枚。だからユダヤ人にとって銀貨30枚ってのは29枚よりも多くて31枚よりも少ないなっていうだけのことではなくて、意味のある数字なんです。死んだ奴隷の代金という意味のある数字なんです。だからユダにとってイエスの価値ってどれぐらいかな、死んだ奴隷の代金ぐらいだろうみたいなことで交渉が成立した。だからユダヤ人にとって当時何か売買するときに銀貨30枚っていう数字は避けてたんです。意味があるからね。30はやめようよ、29か31にしようよって言ってたんだけども、あえて30枚にしたというところに彼らの醜さが現れているような気がいたします。でもこの段階でまだサタンはユダに入ってませんよ。なぜわかるかっていうと、ヨハネの16節ね、その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていた。でもまだサタンは入ってないの。なぜわかるかっていうと、ヨハネの13章2節、これ最後の晩餐の冒頭の箇所なんだけども、夕食の間のことを、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。サタン自身が入ってません、まだ。そういう思い、こうしたらどうだ、きっといい金になるぞみたいなね、そういう思いを入れるってのはあるね。まずね、皆さんの思いの中にサタンがもたらす誘惑入ってくることありますか？その時にそれもいいなぁなんて思い始めると、どんどん行っちゃいますね。それはね、危険ですね。その時になんてとんでもないことを私は考えたんだということで気がつくことは大切だと思うけども、ユダはそうしようそうしようというふうに考えていた。だから今日の説教題はルカの22章の3節から取ったんですが、ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った、これは最後の晩餐の前の段階ですから、この時入ったというよりはね、サタンがどのようにユダの心の中に、ユダの中に入ったか、これからご説明いたしましょうという、その経緯を説明する言葉であると考えたらよろしいと思います。じゃあ、実際にサタンがユダに入ったのはいつですか？これが杉越の食事、いわゆる最後の晩餐の席上であります。イエス様は全部わかってましたよ。ユダの気持ちも、ユダが何やってるかも。でもね、イエス様はね、最後の最後までこのユダを悔い改めに導こうとしたんです。そしてこの杉越の食事のご主人の座る席に着席したんです。そして弟子たちは固唾を飲んでイエス様が誰を右に誰を左に呼ぶかを見守っていたんです。なぜかっていうと、その時イエス様が誰を右に呼ぶか誰を左に呼ぶかということは、やがてメシア的王国が来た時にイエス様の右大臣と左大臣になるのは誰かということを予想することができる内容だから、ペテロあたりは絶対ね、絶対俺だろうというふうに思ってたと思いますよ。そしたらイエス様が誰呼んだの？ヨハネ来なさい。おお、ヨハネか。じゃあこっちはペテロだろう。誰って呼んだの？イスカリオテのユダ来なさい。ユダか。イエス様あんまりユダと親しそうにしてなかった、実は好きだったのかなみたいな感じでざわざわざわざわってしたんです。 で、なぜ隣に呼んだかっていうと、二人の間でこっそりと話すことができるような会話をしたいというふうに思ったんですよね。そして最後の最後まで彼に悔い改めのチャンスを与えようとした。ところがヨハネの13章を見ると、その後イエス様はスッと立って何始めたん？弟子たちの足洗い始めたでしょ。最初に洗ったのはヨハネだろうね。2番目はユダですよ。ユダの足洗ったんだよ。僕今回ね、このメッセージ準備しながらね、ユダの足も洗ったのか、なんか衝撃でしたね。しばらく身動きできなかった。で、今日はあまり細かいところまで話せないんですが、ヨハネ13章後で読んでみてください。イエス様はあの宣誓という行為をね、罪の許しと重ね合わせて教えてます。ペテロまで行った時に、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、やめてくださいって言ったら、私があなたの足洗わないとあなたは私と何の関係もなくなるよってイエス様が言ったら、え、そういうことなんですか、それじゃあ手も頭も洗ってくださいってペテロは言うわけ。いやいや、そうじゃない。全身沐浴した人は、全身シャワーを浴びた人はもう清いんだから、あとはこの場所まで来る間歩いた足だけが汚れているんだから、足を洗うだけでいいんだよって。これ何意味するか分かります？全身清いってのは、イエス・キリストを信じた人はもう全身清い、ね、イエス様信じた皆さん全身清いって言われてるの。沐浴したんだよね。ところがこの世を歩いていくと足は汚れるわけだから、足は洗いなさい、またお互いに洗い合いなさい。つまり神様に罪の許しを求め、人に対して罪を犯したんであればお互いに罪の許しを求めるんだよっていうことをおっしゃったんだけれども、あなた方は全身清い、しかし一人は清くない。もうイエス様はこれから聖餐式を制定しようとしているこの席上に、イエス・キリストを信じていない人物がいるということがとても悲しくて、どうして3年半も一緒にいて信じてくれないのかっていうことがとても悲しくて、思わずそこで言ったわけですよ。冒頭で何て言ったの？ヨハネの 13-21、 イエスはこれらのことを話されたとき心が騒いだ。そして証しされた、誠に誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。言わないでいられなかったね。もうざわざわざわざわってした。この中の一人がイエス様を裏切るって誰だよって思った時に、弟子たちはみんな一人一人なんて言ったか知ってます？私じゃないですよねって言った。誰もね、イエス様のことを裏切ろうなんて思ってないんだよ。でもね、自分に自信がないんだよね。自分がいつ何時何してしまうかわからないから、私じゃないですよねって一人一人イエス様に聞いたっていうわけ。驚くべきはですよ皆さん、この後に至って、ああきっとユダのことだ、最近なんか不審な行動が多いしな、あの一昨日のベタニアの夕食会の後もどっかいなくなったしな、みたいなことに気がつく人は誰もいない。ものすごく上手に隠すのね。誰もユダのことを疑ってる人はいないんですよ。先ほども申し上げたように、だんだん面の皮が厚くなって平気な顔して寝食共にしているこの13人という小さなグループの中でも平気で嘘をつけるようになっていったのであります。そしてユダさえもですよ、信じられますか皆さん、イエス様に対して白々しく、私じゃないですよねって言った。これに対してイエス様なんて答えますか？イエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。さあ、この杉越の食事っていうのはね、3人ぐらいで一つの鉢があるんですよ。だからイエス様と同じ鉢を使ってるのはヨハネとユダだけです。だからこの人たちぐらいしか聞こえないの。だからヨハネは聞こえてたんだね。だから書いてるね。でも意味は分かんなかった。なんでこんなことをイエス様言うのかね。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。っていうことは、うわー、イエス様、俺がやろうとしていること全部分かってんだ、 ごめんなさいイエス様っていうのが期待することでしょ。ところがユダはどうしたの。ユダが短切れを受け取った。要するにそうだよ、俺が裏切るんだよということで受け取ると、その時サタンが彼に入った。これですね、この瞬間です。その時まではイエスを売ろうとする思いを入れていたけども、この瞬間にサタン自身がユダの中に入ったという。つまりね、サタンが入ったっていうよりもね、ユダがね、招き入れたようなもんだな。サタンよ、私の中に入ってくれって言ったようなもんです。そしてこの後30節で、ユダはパン切れを受けるとすぐに出て行った。どこに出ていくの？行き先決まってるでしょ。時は夜であった。これね、小説家ならね、下手な小説家ですよ。だって今杉越の食事やってるんでしょ。夜であるってことは前後関係見りゃ明らかなの。そんなこといちいち言う必要ないこと言ってるわけ、ヨハネは。なんで言うんですか？ヨハネの福音書っていうのは光と闇の戦いというモチーフでずーっと流れてきて、この13章の30節が最も暗闇が濃い瞬間であるということを表すために、時は夜であったと書いているんですね。さあユダはどこに行くんでしょうか。当然祭司長と民の長老たちのところに行きます。タタタタタタタタタ、どうしたユダ、大変だ、どうしたんだ。イエスは我々の計画全部知ってるぞ、俺が裏切るってことももう全部言い当てた。何？じゃあこのままイエスがどっかに逃げてしまったら我々はイエスを捕まえられないではないか。大丈夫大丈夫、今まだ杉越の食事をしている。あれが終わったらイエスがどこに行くかぐらい3年半も一緒にいればわかるよ。どこだ？オリーブ山のふもとのゲッセマネの園だ。イエスはいつもあそこに行って祈るんだ。きっと今晩もそこに行く。お、そりゃいい。この真夜中にあのゲッセマネの園であれば人目につかない。これはいいチャンスだ。すぐにピラトに話して600人からなる兵隊を用意してもらおう、そうしようということで、まあイエス様はイエス様でこの後ね、11人の弟子たちに長いメッセージするわけ。これヨハネの14、15、16章を見ると分かりますよ。長いメッセージしてるの。そしてさあ立ち上がりましょうって言って、あそこからゲッセマネの園まで歩いて行って、そして1回1時間、それを3回お祈りする。そしてユダはユダで伝えた、ピラトに話した、ローマの兵隊用意した、そして彼らがやってくる。そこでイエス様は捕らえられるということですね。さっき彼らなんて言ってたんですか。祭りの間はやめよう。でも今ね、もう木曜の真夜中ね、まさに杉越の祭りの真っ最中です。彼らの計画はね、狂い始めるので、大混乱の中で早く捕らえなきゃってイエス様を捕らえて、そのまま徹夜の裁判に持ち込んで、そして明け方になってローマ総督のピラトのところに連れて裁判してくれって言って、そして気がついたら杉越の子羊を捧げる午前9時ぴったりにイエス様は十字架にかかる。完璧な神様の救いの御業がそこに成り立つわけです。サタンの策略と人間の罪のただ中で、神の計画は何にも妨げられることなく着実に前進する。これは散々創世記で私たちが学んできたことであると思います。でもこう聞くとね、必ずこういう質問が返ってくる。じゃあユダが裏切ってくれたおかげで私たちの救いの御業は成立したんですね、私たちユダさんに感謝しなきゃみたいな、そういう質問が出てくる。どうなのでしょうか。その質問に対する答えは NO であります。絶対に NO です。まあこれをね、例えて言うならばね、あの創世記のヨセフ物語において、兄たちがヨセフを奴隷としてエジプトに売ったおかげでヨセフは総理大臣になれた、お兄さん売ってくれてありがとうって話になるわけ。神はそれも用いたよ。 用いたけれども弟を奴隷として売るってことはやっぱり罪なんだ。同じですよ。神様はこのことさえ用いたけれどもイエスを裏切るということは決定的な罪なんだ。じゃあもしユダが裏切らなかったらどうするの。どんなルートを通ってでもイエス様はちゃんと杉越の祭りの日に十字架にかかるんです。彼がたとえ裏切らなかったとしてもどういうルートを通ってでも必ずそうなるんです。だからユダはそうするように運命づけられていたとか、ね、よくそういうことを言う人いますけども、そんなことではなく彼は自ら与えられた自由意志を持ってイエス様を裏切ったんだということは間違えないでいただきたいと思います。神様は私たちに自由意志を与えている。しかもイエス様はさっき見ていただいたようにあの最後の晩餐の席上でユダを横に導いて最後の最後までユダまだ遅くない、今からでも遅くないから悔い改めて私の胸の中に飛び込んできなさいというふうにチャンスを与えていたにもかかわらずユダはそれを蹴飛ばした。だからイエス様おっしゃったんです。皆さんイエス様の口からこの言葉が出てくるって信じられないからちょっと一息ついてから見てくださいね。マルコ 14-21、 人の子は自分について書かれている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。もう一回言うよ。自分について書いている通り、だから聖書の予言通り必ず人の子は去っていく、十字架につくんだ。だけども人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は何？生まれてこなければよかったんだって。これイエス様の言う言葉？だって私たちみんな君は愛されるため生まれた歌ってるじゃないですか。でもそういう人は生まれてこなかった方がよかったって言われた。イエス様がそんなことを言った人物、イスカリオテのユダ以外にいるのでしょうか。イエス様は決してこれを平気な顔して言ったとは思えません。どれほど悲しみに満ちた悲痛な声でこの言葉を発せられたのかと思います。ではなぜユダは十二使徒の一人として選ばれたのでしょうか。これはね、神秘なんです。ここに私がこうですって言うとね、きっと間違えますね。これは神秘です。でもね、ユダがなぜ選ばれたっていうことが神秘だとすれば、もっと大きな神秘がここにある。なぜ松本明弘がキリストの弟子として選ばれたのか。これはさらに大きな神秘であります。選んでいただいた、感謝します。でもその選びに対して私はどう応答するのか、私が自由意志を持ってどう応答するのかということが問われている。これは私だけじゃない、皆さん一人一人に関しても言えることですね。ですから皆さん、間違っておかしな方向行ってサタンの与えた変な思いに、うん、それもいいかもしれないななんて思いながらそっちの方向に行っちゃった時、その時に思い出してください。イエス様が語ってますよ。今からでも遅くない。悔い改めて帰ってきなさい。そのように主が招いてくださるときに、イエス様ごめんなさい。そう言ってイエス様の胸に飛び込んでくる柔らかい心を失ってはいけません。そうするならばイエス様はどうしてくださる？許して、あなたをしっかりと抱きしめてくださるのであります。ユダはそれを蹴っ飛ばしたんですよ。皆さん、ユダについて考える旅ごとに、たとえどんなに間違ったことがあったとしても必ずイエス様の胸に帰っていきたい、その思いを新たにいたしました。来週は今日の続きです。この後イエス様は長いメッセージされて、弟子たち連れて、11人の弟子たち連れてゲッセマノの層に行きますね。来週は史上最大の霊的戦い、そういうテーマでご一緒に考えたいと思います。お祈りをいたします。天皇お父様、その時サタンがユダに入った。どうして そんなことが起きたのか。これは2000年間多くの方にとって謎であり、その興味深さのゆえに多くの小説の題材にさえなったことでありますけれども、今日私たちは聖書を読みながらその内容を深掘りいたしました。そしてユダはバカだなという結論ではなくて、ユダが選ばれた、私も選ばれた、では私はこの選びに対してどう応答するのかということが問われたメッセージでありました。イエス様から選んでいただいて、救っていただいて、弟子としていただいて、私たちは用いていただいておりますけれども、時にイエス様ではない声に従ってしまうことがある。そんな弱い私たちですが、イエス様はいつでも私のところに帰ってきなさいと待ち続けてくださるお方ですから、心から感謝いたします。今十字架に向かうこの時、イエス様は私の罪のために十字架に向かっておられるんだということを考えつつ、この一週間も歩いていくことができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。